今日は、本間俊平物語の第2回目ということで話をさせていただきたいと思いますけれども、前回話した通りにまさに波乱万丈の、生涯なんですね。でしかも、もう筆舌に尽くしがたいような、苦労に次ぐ苦労、それからもう艱難に次ぐ艱難というですね、そういう中を、通ってきたわけです。後で申し上げますけども、本間俊平は、神様のことをどのようにこう表現したかという、いろんな表現の中に地上の神っていう言い方してるんですね。これは資料の裏側の、5番目の1のところに書いたんですけれども、地上の神っていうのは地上の地は無知ということですね。で、上っていうのは杖です。だから無知と杖で打ち叩く神という、そういうことを言うわけですね。懲らしめる、それも一通りの懲らしめではない。本間俊平のその一家離散の物語とか、事業に失敗するとか、あるいは結婚間近にしたと思ったらそれが破談になってしまうとか、それで、死を考えて17日間絶食するとか、本当に大変なことを通っていくわけです。けれども、本間俊平が言うのは、この無知と杖で打ち叩くかのような神は、実は私たちを愛しておられるからこそ鍛えたものだっていうふうに言うんですね。だから、この地上の神、無知と杖の神と愛の神は全く矛盾しないって言うんです。で、実はこの信仰っていうのは、今現代のクリスチャンが見失ってしまった真理だと思います。つまり、私たちは愛の神って言った時に、神様は私たちにいいものだけをくださると。だから試練や悪いものというか辛いことが来た時に、神様何やってるんですかと立ちどころにこう文句を言うと。これは私たちが、この明治の時代のクリスチャンたちが持っていた大切な宝物を失ってしまった何よりの証拠だと思います。かの塚本寅次がですね、関東大震災の時に、東京一円が一挙に、その灰烬に帰してしまって、そびえ立っていた建物がみんなことごとく倒壊して、まさにその爆撃を受けた後の町のように廃墟と化してしまった。その中で、自分の家も倒壊し、哀れ、まだ20代後半の新妻も家の下敷きになって死んでしまった。このありさまを見た時に、本当にその信仰がぐらついたと言わなければ嘘になってしまうという、そういう状況の時に間髪を入れず神様から声が聞こえたように思った。それは神は愛なりっていうね、彼はギリシャ語をよく学んでいたので、ギリシャ語で神の声を聞いたというわけですよね。ホテオス・アガペン・エスティンという声を聞いたと。で、それは私たち立ちどころに理解できないでしょ。つまり、自分の家が倒壊し、他の家々もみんな倒壊してね、東京が一挙にその大都会が廃墟となってしまったような光景を目の前にして、自分の愛する妻が家の下敷きで死んでしまったという、こう無残な事実を知った時に、神は愛なりという言葉が聞こえた。それで彼はその煩悶というか悩みが一挙に解けたっていうわけですよね。それでドイツ留学を前にして、栄光のキャリアが待っていたのに、それを打ち捨てて独立伝道者になっていくわけですよね。貧乏なね。それ私たち理解できないでしょ、普通。でも、本間俊平のこの地上の神というですね、神様は愛するからこそ鍛えられる。 というそのメッセージと全く矛盾なくつながる証なんですね。この点については後でもう少し触れさせていただきたいと思いますけれども、今日は前回の続きということでですね、資料の3番にありますけれども、3番の5、山口県の秋吉へ行くその経過について幾分かお話をして、残りの部分について本間俊平の生涯をたどっていきたいなというふうに思っております。宮内庁に勤務をするというような願ってもないような安定的な立場を得た後にですね、なんともその大きなチャレンジが与えられたわけですね。その本間俊平の人柄を見込んで、秋吉に広大な土地を持つ山を持つ人からあなたと見込んでこれを全部あなたに譲りたいという話があったわけですね。まあ、大理石があるということは分かってはいたけれども、それがどういうものになるかということは皆目わからない、まさに冒険的なお話だったわけです。でも、俊平はですね、それを儲け仕事と捉えなかったわけですね。むしろそれは、犯罪者が、この世に戻るのに実に困難をきたしていて、世から迫害視されてですね、まともな仕事もないというような状況の中で、これは格好の職場になるんじゃないかと、人間を鍛え直す、また神様の御言葉によってもう一度その人生をやり直す道場になるんではないかと、こういう思いからこの話を引き受けるわけですよね。ですから出発が儲けでは全然ないわけであります。まあそういう中で、この事業に取り掛かっていくわけですけれども、なんと、この山口県には山口高校というですね、秀才が集まる旧制中学がありました。まあ、そこにいる学生たちが、本間俊平が来たという話をどこからか耳にしてですね、山を越え谷を越え早朝の聖書の学びにやってくるわけですね。それが大変な距離なんですよね。片道か往復か分かりませんけども32キロというような道取りをね、賛美歌を歌いながらやってくる。朝5時には出ないとこの聖書講義に間に合わないというので、彼らはお互いを励まし合いながら、またすきっ腹を抱えながらこうやってくるわけですよね。そして日曜日のその本間俊平の話を聞いて、また腹ごしらえをさせてもらって、また町へ帰っていくというふうなことであります。まあ、八里の道ということですよね。片道八里だったらえらいことですね。往復と思いたいけれども片道だったかもしれませんね。でもこの結果、この本間俊平の、生の話を聞いた青年たちから多くの秀才というか世に貢献する人物が現れたということであるわけです。まあそれだけではなくてですね、申し上げましたように極貧よりの出発ということで、犯罪者だった者や社会から排斥された者の再教育の場ということで、この秋吉台の石切り場が大いに神様に用いられるわけなんですね。で、その一日の様子っていうのはどういうことかということなんですね。まず朝起床は4時半ですよ。 それから朝食の前に、朝の礼拝があって、賛美歌を歌い聖書を読みお祈りをする。朝食は味噌汁と漬物と麦飯、5時半には山へ行く者、工場へ入る者、分担に分かれる。10時に10分間の休み、12時に昼食1時間休み、午後は4時に10分間休み、6時まで働いて山を降りて入浴、7時に夕食、8時半に夜の礼拝、1日に2回あるんですね。9時に床に着くというわけですね。元からの労働者は少なく、9割近くは学生であった。まあ、学生もここ来てたということですよね。驚くべきことで、青年たちがいかに、この本間を慕ってやってきたかということは驚くべきことですね。日曜日は仕事はありませんけれども、午前中に聖日礼拝がある。これに向けて、山を越え谷を越えてやってくる者たちがいたわけです。この時の話は後に本になって、まとめられて私の手元にも、あります。でこれは山での労働という、つまり大理石製作というのは、まず大理石を覆っている土を取り去る、それから大理石層に穴を開けて爆薬を詰めて打ち崩す、そして砕けた大理石の大きな塊を運びやすいように角を取る。工場では鉄板のノコギリで切り割って用途に応じた形にする、幾度も磨きをかけて艶を出して仕上げるというわけなんですけども、本間俊平にとってはこの工程はまさに人間の魂を磨く工程と一致するというふうに教えていたわけなんですね。またそう考えていたわけなんですね。どういうことかと申しますと、まず魂を覆っている土、つまり世間体とか見栄とか虚栄偽善などを取り除く、そして大理石のように純白の魂をさらけ出す。次に爆薬なんですけども、イエス・キリストの霊の火をつけて爆発させる、木っ端みじんにするんですね。でコチコチに固まって自我に凝り固まっていては役に立たない。だからイエス・キリストの火をつけて爆発させる、爆破する、それから角を落とす、加工する、最後に磨きをかけて艶の出たものにして人前に出す。磨きのかかっていないものは人に見せない。だから自分はこのようにして改心したという懺悔話など誇らしげに語るということは禁ずる。磨かれた人格者となって初めて人に見られるべきものであって、爆薬で破裂したような人間生活の傷や海や血などを見せるべきではない、こういう考え方ですね。これはよくその自分はこんなふうにして救われたということを自慢話のようにするという輩も、そういう手の人たちもいないわけではない。でも本間俊平にとってはキリストにあって私たちが変えられる、そのことこそ大事なのであってね、爆破された自分が以前どうだったかということを自慢げに話すということは、これは本間の喜ぶところではなかったわけでありますね。そんなある日に、一つの小さな出来事が起こったわけですね。それは学生として入ってた人たちが9割もいたということなんですけれども、これは修養生という名前の付けられたこの、秋吉台の大理石鉱山で、勉学を兼ねて、魂の勉学を兼ねて労働するというね、そういう学生ボランティアみたいな人たちだったわけですね。ところが彼らは日々の重労働で、夜はもう、綿のようにですね疲れて、ぐっすりとこう寝込んでいるわけですね。ですから朝の礼拝の時になかなか起きてこない。そして数人の者だけで形だけの礼拝をしていたということだったんですね。そしてまさか本間が旅行に行ってると思って、本間がいるとは思っていない、そのようなある日のことだったんですけれども、寝ている者は放っておいて 朝目が覚めて起きられたものだけが固まって祈っていた時に、その時にまさかいるとは思っていなかった本間が実は帰ってきていたわけですね。そしてその数人で固まって祈っていたそのありさまを見て、君たちよく起きたね、君たち眠いのによく頑張ってきた、大したものだっていうふうに褒めたかというと、さにあらず。雷が落ちたんですね。なんだこのざまは。神様、あの人たちは眠っていますが私たちは起きています、私たちは善人でありますとでも言っているのか、それでアーメンか、生意気なことを言うんでない、朝早く起きて礼拝することが良いことならなぜ友達を起こさないのか、このバカ野郎と雷に落ちたって言うんです。自分たちは朝起きて礼拝してるんだから見つかっても褒められると思っていた時にかえって怒られた。眠っている者たちも飛び起きるほどの大きな雷が落ちたわけですね。それで何か自分たちが不当な怒られ方をしたというような、まあわだかまりを叱られた学生たちは持ったわけですよね。後になってその不満の気持ちをいつまでもなんか持っているらしいことを本間が感づいた時に、このように本間は言ったそうですね。学校では大抵良い子を褒めて悪い子を叱る、それがいけない。悪い子供がおるというのは良い子が本当には良い子でないからだ。自分の友達が悪いことするのを黙って見ているのは自分も半ば悪事の手伝いをしているのだ。本当に友情があるならその悪事を止めねばならない。友人の悪を止めないような利己主義者は褒めるべきではない。今日の社会に悪のはびこるのは悪人の罪ではなく、いわゆる善人が一人善人面をしているからだ。社会の悪には善人も半分は責任がある、こういうふうに言ったわけです。まあ、この考え方は後でその本間が驚くべき言葉を述べることが講演会で出てくるわけですけども、そこともねつながっています。ちょっと驚くようなことではないでしょうかね。それでは資料の裏面の方に行きたいと思いますけれども、殺されそうになった妻という話なんですね。これはどういうことかと申しますと、実はこの、秋吉台に、その何て言うんでしょうかね、非常にその悪人と言われる人たちを更生するさせるのに、実績もあり、また力もあるようなそういう伝道者や牧師がもうこれは手に負えないというふうにさじを投げられた一人の人物が、あんたのところで預かってくれないかというふうに打診されるわけなんですね。それは本名だと思いますけども、相川勝次というですね男でございました。この相川は、あまりにもその、威張っているので殿様勝次、勝春と読むのか勝次と読むのか、殿様勝次というふうに、呼ばれている、そういうような大層、その、気ぐらいの高い男だったわけですね。で親子3人でこうやってくる。本間俊平よりも、11歳も年長であるわけです。でこの相川なる人物は実は警視庁に勤めていた男で、横浜警察署の警部補にもなった人物であったんですけども、大変な酒飲みで酒がたたって、辞職せざるを得なくなって大阪西成警察署へ転じたんだけども、ここでも素行が悪いために免職になって、次に上京したんですけれども、やがて良くない仲間と交際を重ねて、かつての勤務地である京浜地方で強盗を18箇所において働くと、 大阪へ逃亡するんだけれども、さらに悪事を重ねて、ついに大阪監獄所へ、投げ込まれたと、こういう男だったわけですね。その監獄にいる時に、警察官として横浜在勤中だ、横浜にいた時に、実はその、横浜警察署に出入りしている外国人のクリスチャンがいたわけですね。その名前をサーデルという人でありました。このサーデルなる、外国人が、ポケットから聖書を出して、これを読んでくださいと言って、この相川に与えるわけです。すると相川は生意気な言葉で答える。俺はまだ貼り付けにされた神などは拝む気持ちはないと言って、せっかくもらったその新約聖書をストーブへ投げ込んでしまったわけですね。ところがこのサーデルなるクリスチャンはそれではへこたれない。翌日もまたもう一冊の聖書を持ってきて、それをぜひ読んでくださいと言って相川に与えるんですけども、こんなものは読む気にはなれないと言って、また火の中に放り込んでしまうわけですね。サーデルは非常にがっかりして、去っていきますけども、また気を取り直して、その翌日3度目に、3度目の正直といいましょうか、聖書を持ってくるわけです。しかしこれもまた、あえなく火に投ぜられてしまうわけですよね。どうしたでしょうか、サーデルは。その次の日も来るんですよ。4度目ですね。そして相川に聖書を与えて、言うんですね、あなたがこれを読まないなら前途に恐ろしいことが起こるでしょう、どうか、読んでくださいと、こういうふうに言うわけです。さすがの相川も非常に驚いてしまいますね。なんでこれほどまでにしてくれるんだろうかと。で、今度はね、ストーブに投げ込まないで受け取るんですね。ああよかったと、サーデルは喜んで帰っていきました。でも受け取るは受け取ったけれども、読まないで机の上に放りっぱなしにしてあったわけです。そして彼はまさに聖書とは無縁の、真反対の、悪事へと、転げ込んでいくわけですよね。警察官のわずかな給料がその乱れた生活、叫びたりの生活には足りないことは当たり前であります。そして恥も外聞も忘れて堕落に堕落を重ねていく。時々、聖書を読んでみたいと思って、その介護の涙というか、に暮れることもあったんですけれども、お前のような凶悪犯が今更何の役に立つかと、放り込まれた監獄で教会士というね、その お坊さんがいたわけですけれども、お坊さんからも愛想を尽かされた、その相川はですね、非常なこう反抗を示すわけです。ところがあろうことか、その看守の一人に広道という、広道と書いた広道さんという方がいて、彼がクリスチャンだったわけですね。その看守から、こう言われるんですね。看守が囚人に物を送ることは禁じられているけれども、あなたがあまりにも苦しんでいるようだから、自分の職を閉じて、自分が、職を失うことになるかもしれないけれども、これを差し上げましょうと言って聖書を改めてあげるわけですね。もうもはやサーデルからもらった聖書はいずこへという状況だったわけですけれども、看守からもらった聖書を読んで、マタイ伝三条の水訓まで読み、そして非常な感動を持つわけです。そういう中で彼は求道の思いも持ってくるわけなんですけれども、しかし刑務所で繰り返し繰り返し騒動を起こし、また天獄というふうに言いましたけれども、 刑務所の所長ですねと大喧嘩をして、そして散々迷惑をかけ続けてまいりますので、とにもかくにも大変な人物という、定評がついてしまうわけですね。それで、なかなか進行も進まないという状況の中、日はとにもかくも過ぎていきまして、刑務所を出獄する。そして宮川恒輝という熊本坂東出身の有名な牧師ですね、広岡麻子を導いた宮川牧師ですね。ところがこの宮川牧師も彼にはサジを投げるほどのことだったんですね。それから京都の牧野寅次というこれまた有名な牧師にも牧師に紹介するんですけども、やはりこの牧野牧師もこの相川はさすがに自分には手に負いかねるということで、問い合わせがこの本間俊平のところにやってくるわけです。本間俊平はこの相川を受け入れます。そして、なんとか、この秋吉での生活が始まっていくわけでありますけども、案の定、問題が起きるわけですね。この相川はこの秋吉田に来ている人々よりもずっと年長であるということに気をよくして、威張り散らす、悪いその彼の性質が出てくるわけですね。それから自分の身重の妻だとか子供だとか抱えているということで特別待遇を要求するというふうなことがあって、そのわがままぶりはちょっと目に余るものがあったわけですね。そんな折しもついにその不満は高じてですね、この本間俊平の奥様であるつぎ子、月というふうにも言われていますけども、本間俊平の奥さんに向かってその不満が爆発するわけですよね。彼は自分がだんだんこの秋吉台で疎んじられていることを不満に思うだけではなかっただけではなくて、仮病を使って作業に出ない、それから自分と相性の悪いものを追い出してほしいというふうなことをつぎ子夫人に迫るわけです。そうしますとですね、夫人はこのように答える。世の中の誰からも見捨てられてここに来た人たちなんです。良くなって自分から出ていくと人ならば喜んで出して差し上げますけれども、神様からこの人たちのお世話を託されている私が出て行けということはできません。ここを出てどこへ行けというのですか。というふうに優しく静かに答えた。ところが相川はその言葉に恨みを抱く。これも皆本間の差し金だと考えて本間俊平を殺してやろうと、こういう思いを胸の中に抱き始めるわけですね。そして時は来た。明38年1905年10月29日の夕方のこと、食堂ではまだ後片付けが終わっていない時、その裏側が本間の住居になっていて、本間の書斎、左側に次この居間があり、というような状況の中で、相川は、何か用事があるように装って足音を忍ばせて本間俊平のいるとおぼしき居間の方に静かに進む。その手には大理石を磨くのに使う研ぎ澄まされたのみが握られている。次子はまだ食堂の方にいる。書斎には本間一人、静かに背後に迫る。ところが書斎には数名の青年たちが本間と談笑していて、相川が来たことが悟られてしまった。一旦庭に出る。縁側の下に身を潜めて木をうかがう。その時に雨戸を閉めようと立ってきた者がいた。相川はそれを本間俊平だと思ってひらりっと身を躍らせて飛び上がりざま切りつけた。ところが兄はからんや、それは本間ではなくて次子夫人だったんですね。首筋をそれて右腕深く骨に達するほどぐさりとそののみは 刺さってしまった。物音に驚いて人々が、集まってきた。相川は返り血を浴びている。相川はみんなが取り押さえる。警察に突き出せ、人殺しだ、早く医者を呼べ、先生はどうした。収容生たちが大声で、この非常事態で、呼びかっていると。驚いたこの事態に瞬時に何事が起きたかということを、見るわけですね。本間俊平は相川が血がついているのみをまだ握っている。夫人が腕をぐさりと刺されて血をボタボタ垂らしながら、横たわっているという、そういう時に人を押しのけて本間俊平は、皆さんどうしたと思いますか。この面白爪がと言ったと思いますか。お前は何といいことをしてくれたんだというふうに怒鳴ったと思いますか。相川の前に両手をついて本間は言ったそうです。相川許してくれ、お前が本当に殺したいと本当に憎かったのはこの本間であろう、それに気がつかなかった自分をどうか許してくれ、こういうふうに言ったというんですね。それから医者を呼びに人をやらせて、妻の力は腕からは血がほとばしり出ている。失神するほどの痛みに耐えながらこの千鶴夫人は傷口を抑えて賛美歌恵みの光を歌い続けていたというんですね。やがて駆けつけた医者は錆びた針しかない、そこで幾針か塗っていたんですけど、いかにしてこんなことになったんですかと、医者が問うにもかかわらず誤って怪我をしたのだと言ってですね、相川のせいにはしないということです。この一連の出来事を見たときに、さすがの殿様勝次も目が覚めた。悪夢だった、これが愛か。名状しがたい後悔とも懺悔ともつかない涙が吹き出すように相川の方を流れた。数日間相川は泣き続けた。そして寝ないで、千鶴の夫人の看護に尽くした。この相川が生まれ変わるために尊くも本間千鶴の血が流された。そして、本当に、心底から悔い改めて相川勝次は、クリスチャンとなりました。神の人となった。そして、相川親子3人を、京都へ行かせて牧野牧師の手によって、クリスチャンとしての洗礼を受けるわけです。ここに前科11犯盗んだ品物の総額20万円余り、今でいうと20億円です。16年9ヶ月の刑を受けた相川勝次がまさに生まれ変わったんですね。その後の相川はどうなったかということが記されておりますが、大阪で大理石彫刻を、生業として、また出国人のために保護のために、自分の生涯を使い尽くしたというわけですね。まあ、なんということでしょうか。つまり、その収容生を叱り飛ばしたように、善人が善人面しているのは良くない、善人が十分善人でないからこそこういう問題が起こるのだ。本間はそれを自分にも当てはめていたわけですよね。すいません、この調子だと、1時間で話終わらなくなっちゃいますね。そして、この大理石の鉱山がやはり、注文のいい大理石が出てこない、その、望む大きさのものが、出ないというふうなことがあったわけですね。でも、本間は、三菱から依頼された長さ2尺の、石を求めるということを祈りのうちに可能であるというふうに判断して、 青写真を持って山に行って、山の頂上に立って、神様に祈りました。その祈っている時に不思議にも、お前の立っているところを掘るべし、何時の立つところを掘るべし、というふうな、神様からの示しがあったように感じたっていうんですね。石も山もよくわからない、本間新平でありましたけれども、掘って掘って掘った、何も出てこない、それでもまだ掘る、何も出てこない、それでもまだ掘る。神が、あなたの立つ心を掘れというふうに言われた以上は、出るまで掘る。そしてついに5日目、実に驚くべき大理石の大鉱脈が現れた。それは今まで見たこともないような最良にして最大の大理石だった、こういうわけですね。まあ、本当に信仰によって始まり、信仰によって継続された事業であったということですね。まあ、彼はその大理石というものを儲けではなくて、信頼してくれている相手のためにこの事業を成し続けました。いわゆる本間の商法というものがあるんですね。この本間の商法というのはね、相手との完全な信頼関係の中で商売を行う、その商売というのは利潤を超越した独特なやり方であったっていうわけですね。つまり相手がこの商品を受け入れるのに検査するというふうなことであるならば、それは検査するというのは信用されていないわけですから、検査するわけですね。だから十分ではないと、そんな会社はの取引はこちらからお断りだと、こういうようなわけなんです。逆に信用してくれる相手であるならば、こちらにおいても値段はつけないと、値段は相手が望む値段でいいというわけです。だから値段はこちらでつけないで相手がつける、この値段だったら買いましょうっていう値段で買ってもらう、これがね、世に言う、本間の商法というふうに言われた、ビジネスでは考えられないようなやり方だったんですね。ある年のクリスマスが近づいていました。もうそれはクリスマスイブです。そして大理石は配電盤として非常に重要な需要があったわけですね。数十個、発送荷造りの真っ最中、早く出したい、年を越すのにお金がいる、若い者に指示をして早く仕事をせかせていた。ところがその最後の瞬間にふと目に入ったのは小さな傷。さっき行った検査で本間俊平自身が見逃すほどの小さな傷、また配電盤として実用的には何ら支障はないにもかかわらず、もう見てしまった小さな傷を、そこで全部荷を溶かせた。そしてもう一回鋭い眼光で大理石を見た。すると本間俊平は柳庭に大ハンマーを取り上げて、見る間に次々と出荷間近の大理石の配電盤を全部砕いてしまった。その大土の響きはその場にいた人々の胸を差し貫き、胸を凍らせるほどであったと。クリスマス、年末を越すお金がなくなってしまうという犠牲があることが誰にも分かっている中で、彼は涙しながらその大理石の配電盤を砕いていった。つまり出荷する以上はそこに傷があってはならないと、ここまで徹底しているというのはですね、本当に驚くべきことであります。しかしまさにこの本間の商法というものが実を結んで、その資料にありますように、やがて芝浦工業ですね、現在の東芝と契約が生まれるわけですね。 それはこの秋吉台の大理石鉱山の安定的な経営を保障する、まあ後でまた関東大震災でこれも大変なことになってしまうんですけども、安定的な収入を保障するものになつながっていくということを考えますと、本当に不思議な思いがするわけであります。またこの秋吉から出る良質の海外からの輸入品に勝るとも劣らないこの大理石は、内村鑑三の愛娘ルツ子さんの葬儀の時にも、本間俊平自身が大理石を運んでですね、そこに言葉を記すという、内村鑑三の言う通りの言葉を記すという、そのような記念の品として用いられるという、そんなエピソードもあるわけです。当時こんな霊的な巨人が日本に何人もいたということは、羨ましい思いにもなります。